ゴーゴーレドファ
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 今日はスタジオぜひ行きたいですってずっと言ってたんだけど、なかなかやっぱね、あのスケジュールがあるんで練習とかの子にはね、うんうんうん、来てもらえないんだけども、徳田智代さんがですね話を聞いてくれました。前高幸選手です。
では自己紹介お願いします。
レノファ山口背番号6番前高幸です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
短いスパンでなかなか勝てない時期が続いている中で勝ち始めた時期に出ていただきましたね。
あ、本当ですか。
はい、あの時は3バックでした。
はい、
でそこから4バックに戻して、なんと今センターバックのディフェンスリーダーになっちゃいましたね。
そうですね、いろんなでもアクシデントがあった中でのセンターバックだったんで、最初は龍鳳の累積、
うん、
でその次楠本で龍馬が怪我しちゃったっていうね、
うん、
のセンターバックだったんで。
今回のその福岡戦は石田選手が怪我したからセンターバックってわけじゃないですよね。
まあ、ああいう相手に対してビルドアップでうちが、ね、しっかりと作りたいっていう狙いがあってのセンターバックだったとは思います。
うん、そうでしょう、
はい、
ねえ、90分振り返って前選手どんな感想を持ってますか。
スカウティングでは結構前からガツンってくるんじゃないかっていう話もありながら、そこまで相手のプレッシャーを感じなかったんで、
うん、
まあ、最初ちょっと相手が放り込んできてちょっとパワープレー的な感じでやってきて、ちょっと押し込まれてね、最初の段階でコーナー与えてしまったりとか、
うんうん、
まあ、そういう流れの中でやっぱ耐えて、ね、ある程度慣れてきたらやっぱ自分たちがボール持てたっていうことは良かったかなと思いますけど、
うん、本当に前からプレスに来るような感じでは全然なく、どちらかというとこちらもボールが持てるような相手だったと思うんですけど、
まあ僕的には来てくれた方が剥がしやすいので。
ああ、そうか、
はい、逆にブロック作られた方がやっぱサイドも大事になってくるし、
うん、
そういうサイドのところでためも作れないとやっぱ相手も崩れないので、
うん、
相手が来ない時ほど、まあ、後ろはちょっと、まあ、正直簡単というか、
うん、
サイドに散らしてカウンターケアするっていう形がほとんどなんで、
うん、
まあ、そういう時はやっぱサイドで、ね、リズムを変えたいなというふうに思いましたけど、まあ、思ったほど来なかったんで、
うん、
まあ、でもそれでもやるべきことはまあちゃんとやろうかなと思ってました。
そのやるべきことって前選手の中で、まあ、どういうふうに捉えていたんですか今回の一戦。
僕たちがボール持てば相手が5枚と4枚でブロック作ってきた中で、ね、前にでかい韓国人の選手が残ってる中で、僕と龍鳳の関係性でそこにボールを入れさせないようにっていうところを意識して、うん、もう相手の特徴がもうそこに入れて、ね、うん、ためを作ってみんなが上がってくるっていう、ね、うん、攻撃のスタイルがあったんで、
うん、
まずはもう本当そこをやらせないっていうか、やらせたとしてもどう遅らせるとか、全員を起陣させるためにどういう風な対応をするかっていうのはやっぱり意識しました。
うん、やらせませんでしたね。でも
そうですね、前の切り替えもあって、ね、狙いどこがはっきりしたっていうのもあったんで、うん、僕的には本当狙いやすかったですし、
うん、
まあ、あとは本当に一発の裏だけっていうのは意識してました。
そうなんですね、はい、で今回のちょっと驚きっていうのがサイドバックに楠本選手が入ったっていうところがあったと思うんですけれども、あれはどういう意図がチームとしてあったんですか。
まず僕がセンターバックに入ってビルドアップを安定させて、ね、
うん、
やっぱり うちのスタイル的にボールをつなぎながらっていうか、うん、そういうところで前節は、ね、ミスがあっての失点だったんで、まあそこのポジションチェンジと楠本が左をやって、
うん、
普段センターバックと左サイドバックで組んでる時に感じることを感じてやってほしいみたいな、
う
ん、楠本に。それはまあ監督からの言われたことで、
相手の気持ちになろう、
まあ、なろうっていうのもあるし、そのことを理解して成長してほしい。だから自分勝手にパス出して止まってたらこういう風になるんだよとか、そういうのは、はい、常に日頃から言ってますけど、
うん、
やっぱやってみないと感じないんで、その捉えとして 100% ではないですけど、まあいい経験になったかなと思いますけど。
なるほど。
彼自身は、
はあはあ、はい、前選手としてはどうでしたか、その楠本選手のサイドバックを見て。
まあ正直、
うん、
ね、まだまだだし僕からしたらね、全然9台手もいかないぐらいの出来だったとは思いますけど。
おお、そういう話するんですか本人。
いや、しないですよ。
しないんだ。
しないです、しないです、
はあ、
ポジション取ってほしいことは言いますけど、
うんうんうん、
今回ダメだったなとかそういうことは言わないし。
へ、アドバイスはする。
まあアドバイスは、まあ、ちょっとはします、
うん、
まあ、1から10までは言えないですけど、
うん、
1,2,3 ぐらいまで行って、あと7は自分で気づけっていう感じなんで。
なんか26歳とは思えないですよね。
いや、そういう、まあ、経験をしてきたんで、
そうか、
言われて育って、上がね、はい、
自分がそういう風に背中を見て育てという風に言われてきたから、はい、もう1から10まで教えんよと、
そんな感じです、
いう感じなんですね、はい、いや、本当ね、今井選手がセンターバックに入ったのが一番最初の今季入ったのが甲府戦 で愛媛戦で入って、で今回福岡戦でって、全て勝ってるんですよね。これは結構佐々木匠選手とか甲選手とかに聞いても、前選手からの声かけっていうのがすごく的確だったっていう話があるんですけど、センターバックに入った時に意識していることってどんなことですか？
まあ、もちろん最終ラインなんで、うん、全体を見れる中で自分たちがやりやすいように前を動かすっていうか、うん、最後にはもうカバーは俺が入るから、その前でお前はちょっと どこどこ切ってほしいとか、そっちついとけとか、そこ開けといていいとか、うん、そうした方がね、僕も狙いやすいし、逆に前だけの動きを見ながらその次のアクションで動いてしまうと、ね、ボールが違う方向行ったりとかしてしまうんで、うん、だそういう動かすことに関しては相当気を使ってます。逆に僕は能力がないんで、スプリントとか強さとか高さとかないで、そういうのでやっぱカバーしないと戦えないので、もう予測でサッカーやってるような感じなんで、もう頭使ってサッカーやんないともう生き残れないと思ってるんで、自分自身が、
うん、
もちろんその能力を高くするためにトレーニングやってますけど、うん、まあ、それ以上にやっぱ頭使ってサッカーやらないと、10メートル走んなくていい距離もね、頭使わなかったら走っちゃうとか、
そうですね、
そういうのがやっぱ頭いい人ほど自分でそこでメリハリができるっていう、っていうのは常に意識してやってます。
現代サッカーからすると、もうそのセンターバックから攻撃が始まるっていう考え方が普通になってきているので、その頭を使うサッカーだとか足元の技術だとか、そういったものが本当必要になってきてますもんね。前選手そういう意味では向いてるんじゃないですか、すごく。
いや、まあ、正直、うん、高さはないので、もう極端な話で言えば相手の4トップが外人 4枚高くて強い選手だったら多分向いてないとは思うんで、サイドバックだとね、ボールもらって1対1だとまだなんとかなりますけど、クロスバンバン放り込まれて中で勝てっていうのはなかなか厳しいんで、
そっか、
それを考えるとやっぱ適正ポジションかどうかってやっぱ聞かれたら、上背ある選手はやっぱ適正ポジションだし、まあ、サイドに取り出っていうところでやっぱ、で放り込まれたら守れるっていうやっぱ能力もね、必要だと思うので、やっぱでも僕らがああいう風に押し込んで最後の押し込まれてカウンターケアぐらいは、まあ頭と予測があればカバーリングできるっていう自信もね、この3試合やってついてきてるっていうのもあるんで、いい3試合だったと思います。今は
いや本当に前選手にとってはもうこの2019シーズンというのはいろんなポジションもやり、新しい自分を発見できているような、そんなシーズンにもなってるんじゃないですか。
はい、それはね、サッカー選手の、うん、のその範囲的には、ね、しもさんがやっぱ使ってくれてるっていうところでやっぱ成長させてもらってる部分はあるので、うん、そのためにやっぱいろんな練習をしてくれたりとか、うん、いろんなこと言ってくれたりとか、うん、その分やっぱ選手たちがやっぱ結果を残さなきゃいけないので、
うん、
はい、本当に頑張りたいなと思います。
わかりました。じゃあ最後にリスナーさんに、サポーターさんにメッセージをいただけますか。
残り8試合、まずは次の岐阜戦、まあ、アウェーですけど必ず勝って加瀬さんを持って帰れるように頑張っていきたいと思いますので、最後まで応援よろしくお願いします。
ほぼメンバーが固定されてね、そこでそこそこの成績を出して順位もなんとか例えばプレーオフ圏内とかっていうのとは全然違う、だいぶ違うチームの中にあって、これほど大車輪の活躍、チームに貢献してる選手ってそうはいないかなっていう中の一人、前選手ね。センターバックってね、まあアシストがつきそうな惜しい場面もね、前の試合もあったりとかしましたけれども、まあでもなんだろう、僕がインタビューするより生き生きして喋ってましたよね。徳田智代というリポーターが戦術マニアなんですよ、あの女。ねえ、もう最高のインタビューでしたね。いい話聞けたし、なんて言うんだろう、前選手の考えの奥深くがね、よく見えたインタビューだったですね。 次はね、あ、ちなみにこれ20分ぐらい喋ってたらしいです。それを編集して今の長さになってったらしいですけどね。次は岐阜戦です。10月6日日曜日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で午後7時キックオフ。岐阜は現在最下位です。直近5試合1勝2敗に分けだそうですね。岐阜はね、前回ホーム戦は4対0で勝利しているという相手ですね。今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。